宿泊アメリカンライフ。宿泊アメリカンライフポッドキャストエピソード100。こんにちは、うたこです。このポッドキャストではアメリカ生活、海外生活をする中で感じていることや苦労していること、世間話や愚痴などを話して共有しています。はい、なんとこの宿泊今回でエピソード100回目の更新です。わお。スタートした当初ね、誰がこんな100回も続くと思っていましたでしょうか。実を言うと私自身もこんなに続くとは思っていませんでしたはい、今回のエピソードではですね、特別企画を用意しています。皆さん最後まで聞いてくださいね。それでは今回もポッドキャストスタートします。特別企画、私ってどんな人ってみんなに聞いてみた。はい、今回ですね、みんなから見て私ってどう映っているのかな、私のことみんなどんな人って思っているのかなということを聞いてみました。興味があったのはアメリカに来てからできた友達と日本の友達とで答えが違うのかとか、あと日本人から見た私と日本人以外から見た私とで何か違うのかなというあたりだったんですけど、ほら根っこの性格はね、そう変わらないかもですけれども、環境によってやっぱり行動や考え方って影響されるでしょうし、なんて言ったって私影響されまくるタイプなんでね、その辺どうなのかなとか、あとアメリカに来てから私って変わったのかなとか、やっぱり英語でコミュニケーションを取ることで日本人以外の人の前では私のパーソナリティも変わるのかなとか、そういうあたりがとても興味がありました。でここ1週間ぐらいでみんなに声をかけまして、忙しい中ね、結構な人数の方が答えてくださり、感謝感謝感謝感激です。はい、ということで早速ですね、みんながどんな答えをくれたのか、見ていきたいと思います。一応カテゴリー分けとして、アメリカに来てからの友達かっこ日本人、アメリカに来てからの友達かっこアメリカ人、アメリカに来てからの友達かっこ日本人でもアメリカ人でもない人たち、そして日本の学生時代からの古い友達、日本の大人になってからの友達で、最後に SNS などで知り合って実際には直接会ったことのない友達とかフォロワーさん、そんな感じで、アメリカの日本人 1,2,3,4,5,6 個の、カテゴリーで分けてみたんですけど、はい、でまず全カテゴリーで共通する回答として一番ぶっちぎりで多かったのがですね、元気、明るい、面白い、チアフル、プレイフル、バイブラント、活発っていう意味ですね。そんな感じでその系が一番ぶっちぎりで多かったです。おー、どうも元気キャラうたこです普段からね、私すごくふざけてたり、どうしようもない話ばっかりねしてるので、これは想定内なんですけど、アメリカ人の友達がね、 You have a silly sense of humor って答えてて、めっちゃ嬉しい褒め言葉だわと思いました。その友達とはね、普段会って一緒にいるとふざけたことをずっと言っている仲なので嬉しいですあとニコニコしているとかね、笑顔っていう言葉も多く見受けられて、これも嬉しいですね。だってやっぱりね、誰でもニコニコしている方が人生楽しいですからね。日本のずっと会っていない友達とかからもね、笑っている顔しか浮かばないっていう返事が来てそれも嬉しかったです。でも同じ友達が同じくその私のねイメージとして、笑いながら喋るとか、何を言ってもおかしな話に聞こえるとかっても答えてきてどんだけ面白いキャラだよ私って思ってちょっと受けました。 まあ、日本人以外の友達からもハッピーとかスマイルとかという言葉をたくさんもらって嬉しかったです。でこれまた、共通していた答えとしてですね、誰とでも仲良くなれるという、もう全く同じ言い回しの答えを、アメリカでできた友達、日本の学生時代からの友達、日本の大人になってからの友達と、それぞれのタイプの友達からもう全く同じ言い回しの答えでもらいました。あとはフレンドリーとか友達が多いとか社交的アウトゴーイングという近い答えも多くて、まあアメリカこっちではねそれほど友達多い方ではないと思うんですけど、まあといっても日本でもすごく友達多いかって言われると分かんないんですけど、まあでも人とねコミュニケーションを取ることを大好き人間なので、私もっといろんな人とねこれからも出会っていきたいですし、いろいろな人の良いところを見て吸収していきたいなと思っているので、まあこういう答えをもらって嬉しいですね。あと、まあ、心のガードを感じさせないって言ってくれている友達もいて、日本語でねコミュニケーションを取るときは特に何も気にしてないですけど、英語でその社交的に振る舞っているのは、まあ、性格もねもちろんありますけど結構意識してやっている面も多いですね。英語のクラスのねその英語学習者同士ならまだいいんですけど、ネイティブの人と話すときは相当意識してテンションを上げていかないとっていう感じですね。まあね、だいたいおちゃらけてふざけてごまかしてっていうそのキャラがね定着しているっていうのも否めません。はい。あと友達のカテゴリーによって偏っていた答えとかもあって、これとても興味深かったんですけど、まずアメリカに来てからできた友達からは、いろいろなことに興味がある、チャレンジ精神が高い、try something new、curious、love explore new things 系の答えが多く見られました。すごくこれ私のアメリカ生活を反映してるなって思いました。まあ、というのも日本にいた頃はですね、目の前のことに全力、そんな感じだった生活が一転、アメリカに来てからっていうのは本当にその全く新しい生活のスタートで、まあ、その英語の問題もあるし、あとはビザの問題とかもあるし、まあ、とにかくその何もやることがないな、何もできないな自分みたいな感じだったんですよ。なので自分にできることは何だろう、自分が興味があることって何なのかなとか、あとどうすれば自分の居場所をここで見つけられるだろうとか、どうしたら意味のある人生になるだろうって、すごくこうアメリカ生活もがいていて、まあ、その結果がもうなんかとりあえずいろいろチャレンジしてみるっていうね、そうなったと思うんですけど、そういった行動がこっちそのアメリカの友達たちには印象的に映っているのかなと思いました。で、まあね、考えているだけじゃなくて口に出さないと、私その自分の中の妄想で終わっちゃうタイプの人間なので、何か思いつくと周りの友達に結構これやってみようと思うんだよねとか、こういうのやったら楽しくないかなみたいな感じで話すようにしていて、まあ、そのせいかよく考える人、あとは自分をしっかり持っているとかね、アイデアマンなどの答えもありました。このポッドキャストでもですね、目標をシェアしていたりとか、あとこんなことをやりたいと思っていますとかって話したりもしているので、実際に会ったことのない方からもチャレンジャーとかね、行動力があるなどの似たような答えをもらいました。でそれからアメリカに来てから出会った日本人以外の友達、知り合いからの答えとして多かったのが、食べるのが好き、料理が好きっていうイメージがあるっていうのをすごい言われました。これもちろん大正解なんですけど、でも自分としては結構標準的な日本人のその食べ物に対する感覚を自分持っているんじゃないかなと思ってるんですけど、アメリカに来てから思うのは、日本人って日々すごくいろいろな種類の食べ物を食べてて、まあ、和食、あと和食以外でもいわゆる日本の家庭料理、ハンバーグとかオムライスとかねも食べるし、あと中華、イタリアンでもちろんピザやハンバーガーとかのがっつりとしたアメリカみたいなのも食べるし、エスニックとか、まあ、とにかくいろいろな種類の料理を家でも作るし外食もするし、 まあ、結構新しい食べ物をねどんどんみんな挑戦していくと思うんですよ。あの日々の食生活がバラエティに富んでるというか、まあ、それが普通だと思っていたんですけど、そのアメリカ人、まあ、いやアメリカ人ではなく結構ないろいろな国の人がね、日本人ほどいろいろな種類食べないのかな普段という、そういう印象が私あります。で、まあ、あの普段料理をしない人も結構こっちって多いので、そういう人から見たらその日本人の中では一般的なね私の料理の習慣もすごく料理が好きな人みたいに映ってるんじゃないかなと思いました。そういうのって面白いですよね。はい、であと、こっちのアメリカの日本人でもアメリカ人でもない友達、まあ要は主には英語のクラスとかで出会った友達なんですけど、そのクラスメートですねがみんなが口を揃えて言っているのが、イージーゴーイング、あとポジティブあとトーカティブ、イージートゥートークトゥーユーなんですけど、これはまあねそうだろうなって思います。あの英語のクラスの友達って要は私と同じようにアメリカに移民してきたりとか、あとは駐在とかでね一時的にアメリカに住んでいるみんななんですけど、なんかねこっちで会う日本人の人って結構元気な人が多いんだけど、日本人以外のそういうなんかアメリカ以外から来た人たちって時々妙にネガティブな人が多くてえなんかそんな毎日つまらなそうにしてたら本当に毎日つまらなくなるぜみたいな感じなんですけど、なのでまあ私はまあいつもなんかお気楽な感じでアハハハハみたいな、おはー元気みんなヤッホーみたいな感じで、私いつもそういうあのキャラなので、なんかまあみんなからはめっちゃなんかお気楽だぜこの人って映っているんだと思います。まあもちろんねすごく仲良くなって頻繁にこう長時間話をする仲だったりとか、まあお酒とかも飲んでね語る仲とかになれば、まあ悩みとかもね話しますけど、でもまあ基本的にはあのこう付き合いの浅いクラスメートとか、まあ付き合いが深くてもですけど、基本的にはイエーイっていうなんかキャラですね私はい。で一方でですね、日本の友達はまあさすが私のことを結構分かっててですね、基本的な答え、大枠の答えとしては明るい元気ってまず答えてくれたんですけど、でもそこにあのこう追加する答えが続きがあって、人には明るい自分しか見せないとか、あと弱音を人に言わないので時々元気かな、頑張りすぎてないかなと思うとか、案外見えないところで考え込みになりがちとか、大雑把に見えて意外とナイーブ、あとは、まあ、天真爛漫かっこだけどダークサイドは知らない過去とじとか、意外と心配性、悩みは人に頼らず自分の中で解決しようとするみたいな、まあ、そういうね、いや明るいけどそれだけじゃないよ私知ってるよみたいな答えがね結構ありましたねこういったね本当の私の姿を知ってるわよという回答が多かったですね。まあ大体当たってるんですけど、そう、まあアメリカでできた友達でもですね、意外とセンシティブとかね、繊細とか、あとはまあいろいろ興味があるんだけど興味がありすぎて逆に追われてるんじゃないかとかいうね、まあ、なかなか確信をついた答えも多くありました。はい、まあ、本当にいろんな答えみんなくれたんですけど、あとは嬉しかった答えとしてはですね、ユニークって言ってもらえて、あのいい意味で変わってるっていう答えがあって、そう、普通じゃつまらないなっていつも思っているので、これはとっても嬉しかったですね。あとはね手足が長いいやーん、アメリカにいるとねそんなこと絶対言われないし思いもしないし、なんだこのチンチクリンはっていう感じなので、これ言ってくれたの学生時代からの友達なんですけど、まあ、私昔からすごいデブなんですが、まあ、そういえばね昔からその友達はねずっと私のことをね手足が長いって言ってくれてたなって思い出しました。遠い昔ですねそんなイメージがあるんだと思ってちょっと嬉しくなりました。あとアメリカに来てからできた友達 でしかもね日本人以外からっていうのが面白かったんですけど、結構ねカインドとかヘルプフルとかって言ってもらえて、まあねそういう単語が答えるのに答えやすい回答だったんではと思いますけど、まあ優しくされてね悪い気はしないですからね、 まあ、これからも積極的に周りを助けていこうかなと思いました、まあ、そしてあと声、私の声を褒めてくれた人が2人もいてですね、まあ、とにかく声が魅力的でよく通るとかね、まあ、同じく声が通る、そしてでかいっていう、まあ、でかいっていうのが褒めてるかどうかは不明ですけど、このねポッドキャスターとしてはね声を褒めてもらえるのはとても嬉しいです。あとアナウンサーに向いてるって言ってもらえたりもしてふふふふふ。そのアナウンサーに向いてるって言ってくれた友達はですね、まあ、他にも私が向いてそうな分野としてコミュニケーションとか情報発信系が良さそうって言ってくれてて、新聞記者とかブロガージャーナリスト YouTuber とかね、なんかそういうのがいいんじゃないとかいうサジェッションをくれたりとかして、まあ、あとは作家や舞台女優もいけると思うみたいなちょっとね遅咲きの舞台女優目指そうかなみたいな、まあ、あと、学生時代からの友達数人からね頑張り屋っていう答えが来てうほっと思いました。私頑張り屋だったんだみたいなあと意外な答えも結構あって、サバサバしてるとか、あと竹を割ったような性格代表みたいな答えを複数もらって、え、私ってサバサバしてるように見えるんだって思いました。ほほーと思って、自分でねサバサバしたいとは思っているけど、実際自分ではサバサバしてるとは思ってなかったので、ちょっとね嬉しかったですね。あとね、心底ロマンチストっていう答えがあって、え、私ってロマンチストだったっけかなみたいな。あとは姉さんっていう答えが来て、姉さんって何と思って、まあ、その答えの意味自体が分かんないんですけど、面倒見がいいってことかな、でも私面倒見いいっけと思って、まあね、真実はともかく私に持っているイメージなんでね、まあ、その同じ友達が意外性とも答えてきて、どんなところがどう意外なんだって話なんですけど、ちょっとこれはね継続調査が必要だなと思いましてね、もうちょっとその子に聞かないと。意外性ってなんだろう、まあ、でもねギャップがある女子はねモテますからね違うか、はい、まあ、あとそうだよねこれは納得という答えでは、大型っぽいという答えがありました大型ですからね私、そう、その通り大雑把ですから、まあ、あとはビール好き、まあビールの話ばっか普段してますしね、ビールの写真とかも SNS によく上げてるしで、日本のね飲み仲間からはアル中仲間っていう答えも届きましたそう、このねアル中仲間の友達とはね LINE とかで電話してるとき大体どっちかが飲んでるからねもう2人でねビールやワインの進みが早すぎることを悩んでいるんですけど、そう、まあもうその通りですよね、ビール好きお酒好きです私。まあ、あとは、ダンスのイメージも強いみたいで、まあ、ダンスが好き、ダンスが上手、かっこいいなどという答えもいただきました。まあね、上手とかね、かっこいいとかっていうのはね、本当その恐縮なんですけれども、まあでも、ダンスが好きっていうのは間違ってないですね。はい、あと、アウトドアのイメージがあるという答えもあって、まあそうです、そうです、私、自然大好きなんで、もう早く次のキャンプに行きたいなと思っています。はい。まあ、そんな感じでもう本当すごいでしょ、たくさん答えもらってありがたいですね。はい、こんな感じでした、まあ、こういう質問をねみんなに投げかけると褒めちぎってくれる人がどうしても多くなるので、まあ、その必要はないですよっていう注意書きをみんなにして聞いたんですけど、やっぱりねいろいろ褒めてくれる人が多くてありがとうございました。はい、まあ、引き続き皆さんからの今回の答えを聞いて感じることをお話ししていきたいと思います。はい、ということで、いろんな答えを本当にもらいましたが、率直な感想としてはめっちゃ私明るいキャラじゃんってことですね。いや、もちろん自覚してますけど、やっぱ私って元気な明るい人なんだなってね改めて思いましたね。まあそうでいたいと思っている、まあ、その人物像みたいなのがあって、まあ、それがフレンドリーなね元気でいつもハッピーにいる、またたくさんの人と楽しくコミュニケーションを取れる、 まあ、そんな人でありたいなと思っているので、まあ、自分の理想の人物像に近づいているんじゃないかなと思いました。まあ、その一方で結構たくさんの人、まあ、特に昔からの私の友達も言ってたんですけど、まあ、考え込むとかね、心配性、センシティブ、まあ、いや本当ね、私の本当の性格はどちらかというと、まあ、そういうタイプなので分かってるね皆さんって思いました。まあ、本当の私はすごくネガティブなんですよ。自分に自信が全然なくて、自分の見た目はもちろんなんですけど、性格にも自信がなくて、私、まあ、自信がないというか、もうむしろ嫌いっていう感じなんですけど、まあ、ちょっと自分が嫌いなんていうとね、すごく強い表現になっちゃいますが、でアメリカに来てからはさらにね、その英語の壁にもぶち当たって、考える時間も無駄に多くてね、すごく悩んだ時期がありました。全然なんか私英語もできないし、全然うまくならないし、なんか見た目もあれだし、性格もあれだしみたいな。まあでもここはアメリカですからね、まあ、日本でも世界中でもどこでもそうなんですけど、まあ、特に本当にいろんな人がいるここアメリカでは、自分に自信を持って自分を主張していかなければ成功はないってすごくこのアメリカ生活で感じて、なのですごくこう自己肯定というか、どうやったら自分を認めて前に進んでいけるんだろうということを日々考えていますね。いやね、本当にねネガティブなんですよ、ネクラなの私。まあそう言うとね、二重人格なのみたいな、みんなの前ではめちゃ明るくて、一人の時はドヨンなのって思われるでしょうけど、まあ二重人格という表現も嘘ではないというか、みんなと楽しく話したりとかニコニコ楽しいっていうのは、もう本当に心底楽しくて、別に無理をしているわけでもなく本当の私なんですけど、でもいろいろ悩んでしまったり、こう結構こう落ちてしまったり、その自分に自信が持てないというのも本当の私で、まあ二面性がありますよね。でもまあ今回ね、いろいろ皆さんに褒めてもらえて少しは自信が持てました。はい。まあ、あとね、そう、一番私を近くで見てて、一番私を知っているであろう、うちの旦那からもね、うちの旦那さんからも、私ってどんな人っていうのを聞いてみました。で、まずみんなからの答えを聞く前に、普通に、ね、私ってどんな人かなっていう、ことを聞いたところ、まず明るい、コミュ力が高いって答えて、まあ、大体みんなと同じですね。あとは真面目とか、常に人に迷惑がかからないように気をつけているとか、まあ、確かに確かにと。あとは、ビール、ワイン、美味しいものが好きとか、あと食べ物の好き嫌いがないとか、確かに確かに。あとは流行に流されやすいけど、その流行をキャッチするのが少し常に遅れているみたいな。確かに。まあそうですね。あと、そう、うちの旦那さんしか知らない私としては、よだれを垂らす。寝ている時によだれを垂らすとか。あとは、すごく、暑がりみたいな。そう、私ね、寝てる時にね、足がね、布団の外に出てないとね、なんかちょっと息苦しくなっちゃうんですよ。私それをね、足呼吸って言ってるんですけど、足呼吸をしないと私寝れなくてね、それね、確かにうちの旦那さんしか知らないことですね。あと鼻の穴にコンプレックスを持っている。確かに、そう、私鼻の穴がすごく丸くてね、それにすごいコンプレックスを持ってて、まあ、確かにそんなのもうちの旦那さんしか知らないかもですね。あとは、レギンスが大好き。確かに、そう、日本でなんてね、レギンス一丁で外歩けないですけど、もうアメリカだともう何の躊躇もなく、何のためらいもなく、普通にレギンスでうろうろしているので、まあ、その辺すごくアメリカナイズドされたんじゃないかって言ってました。確かにその通りですね。で、このみんなからの答えを一通りうちの旦那さんにも話して、まあ、それを聞いてどう思うかみたいな話をした時に、まあ概ねみんなからのイメージ合ってるよねっていうことを言っていて、まあその面白いとかそういう こと面で言うと、まあその笑いを、みんなの笑いを取ろうとするところは確かにあるよねみたいな話をしてました。あとはそう、みんなからのそのちょっとこう心配性なんじゃないのとか、あの明るい面しかみんなに見せないよねっていう回答に対しては、まあ、確かにそうで、あの自分で問題を解決、自分自身でね、自分の中で解決をしようとしするのはあの合ってるねという話をしてて、あとは私ってすごい気にしいで、あの周りの人がどう考えてるかっていうのをすごく気にしちゃうタイプで、まあ、何をするにも踏ん切りがつかないところがあるというのをあのうちの旦那が指摘してました。確かにですね、なんか何をするとか誰に会いに行くとかいうのも、あもう本当直前まですごいうじうじしてるんですよ。で行っちゃえば行っちゃったで、あのなんかこう、あ楽しかったとか、あ行ってよかった、やってよかったってなるんですけど、そのね一歩踏み出すまでがねすごいうじうじするタイプで、それをね言ってました。まあ、確かに、まあね、問題事とか自分で解決しようとするし、こう心配性だったりするんですけど、基本的にはあのうちの旦那さんにはねそういうの結構私話すタイプなので、まあね、この旦那さんには話してるよねって私聞いたら、うんって答えてました。まあ、あとはネガティブって私自分で言ってますけど、うちの旦那さんから見ると、まあ、悩んではいるけれども基本的には楽観的というか、まあ、悩むけどどうにかなるっしょっていう、思ってるんじゃないかなっていうイメージがあるらしいです。まあ、定期的にね私すごい沈むんですけど、そのディプレッション時期があるんですけど、まあ、それもうちの旦那はその把握しているんですが、でもそのディプレッションの期間が長くはないというか、その後またこう元気に復活するみたいな、そのサイクルを繰り返しているので、まあうちのね旦那も温かく見守ってくれている感じですね。はい、あそう、あと言ってたのが、うちの旦那さんがあのすごくね漫画の中のちびまる子ちゃんが大人になったみたいだ私はみたいなこと言ってました。それね結構ね昔からね自覚してるんですよ。その通りでね、あのまるちゃんいるじゃないですか、漫画のちびまる子ちゃんみたいな感じなんですよね本当に。なんかね常にダラダラしてて、なんかお部屋も汚いし、でうち姉がいるんですけど、まるちゃんにもお姉ちゃんいるじゃないですか。お姉ちゃんが結構なんかしっかり者っていうか、そんな感じでね、そうそうよね。そう、まるちゃんです私。はい、あとさっき、そうそう、うちの旦那しか知らない私の知っていることで、あの鼻の穴がコンプレックスだみたいな話をしてたんですけど、まあ、それと同じように眉毛もすごい気にしているとか、あとほうれい線とかおでこのシワをすごい気にしているっていう答えがうちの旦那からありました。まあね、それでも、まあ、ほうれい線とかシワ気にするのって別に私だけじゃないと思うんですけど、まあそんなこともありつつ、そうですね、そんな感じ。あとアメリカに来てから何か私変わったかなみたいな話をしたんですけど、まあアウトドア好きになったよねとか、まああと、まあアメリカに来てからっていうかね、ここ数年はあの英語も上達してっていうのも褒めてもらいました。よかった。まあね、あとは特にアメリカに来てから逆に変わっていないこととしては、まあその社会常識とか、あの慣例とかね、ご近所迷惑とか、まあなんかそういうところは日本の感覚と私それほど変わっていなくて、全くその辺はアメリカナイズとされてないねみたいなことも話していました。まあそんな感じですね。なんか総合して、まあその友達が考える私、あと一番近くにいるうちの旦那が考える私、あとは自分が考える私、まあ、総合すると大体はみんな同じだねっていう。みんなが持ってる感覚も私が自分に持ってる感覚も同じだねっていう感じでした。まあ、ただそのね、心の奥にある自分に自信がないところとか、ちょっとネガティブなところっていうのは、 まあ誰にも同じぐらいあるのかどうかはちょっとわからないですけど、まあ誰でも持っていることで、ね、常に人と接しているときに自分の心の一番奥底を出している人なんて、まあ、そんなにいないと思うので、まあね、ちょっとこうナイーブとかね、心配性ネガティブみたいなことを分かっている人は分かっているけど、まあ、でも基本的に私の、人物像としては明るい元気みたいな感じのことをみんな思ってくれているということでした。ちょっとね面白かったですね。あとその今回これを聞くのに久しぶりに連絡をする友達とかもいて、まあ、今世界中はコロナウイルスでねもう大騒ぎなんですけど、まあ、そんな中近況報告をみんなとしたりして連絡をするね良い機会にもなってよかったかなと思います。はい、ということで、今回はエピソード100記念みんなから見た私ってどんな人でした。宿泊アメリカンライフポッドキャストエピソード100、今回もここまで聞いていただきありがとうございました。このポッドキャストでは皆さんからのご意見やご感想、学校内のメッセージを募集しています。ポッドキャストと直接関係がなくても皆さんの海外生活体験談や悩んでいること、最近の出来事など何でも構いません。もちろん日本の皆さんからのメッセージも大歓迎です。すべてのメッセージの宛先は宿泊アメリカンライフのウェブページ、インスタグラム、ツイッターよりお願いします。それぞれ宿泊アメリカンライフ、数字で4989、アルファベットでアメリカンライフ、宿泊アメリカンライフで検索してください。はい、そして YouTube にもチャンネルがあります。同じく毎週エピソードをアップロードしていますので、 YouTube の方が聞きやすいよという方いらっしゃいましたら、ぜひ YouTube からチェックしてみてください。はい、ということで今回、100回目のエピソード100特別企画でお送りしました。また皆さん次のエピソードでお会いしましょう。さようなら。 See you!